Shall we start?
Okay, good. Thank you, Dr. Inamori, for your presence with us today as we complete your oral history. And thanks, of course, to your colleagues who are giving up their Saturdays to work with us on this project.
名誉会長、本当にお時間を取っていただいてありがとうございます。本日はオーラルヒストリーの講述の後半の部分をさせていただけるということでありがとうございます。また、スタッフの皆さんも土曜日ですのにありがとうございます。
I have a very fond memory of a day in April in San Diego.
サンディエゴの4月の非常に記憶に残る素晴らしい一日をありがとうございます。
We spent several hours, looking at the beginnings of your life.As a young boy, your education, your first job at Shofu, and then the formation of Kyocera, at that time the Kyoto Ceramic Company.
数時間かけましてお話を伺わせていただきました。お子さんの頃から学校教育について、そして最初の会社の Shofu について、またその当時は京都セラミックでしたけれども、その設立等をお伺いいたしました。
I had many questions on that day. But I did not ask them all.
たくさん質問させていただいたんですが、それでも全てではなかったわけです。
The same will happen today. We will go through the questions, approximately in the order that they are here. But you should feel free to defer answering any question that you'd like. And I will occasionally add a new question.
本日も同じようなやり方でさせていただこうと思います。原則的にはこれに従って質問をさせていただきます。しかしそれと異なるコメント等をお返しいただいても全く問題ございませんし、私の方も追加で質問を入れさせていただくこともあるかと思います。
So, the first question.
では最初の質問です。
When we left off, it was 1984 and it was the 25th anniversary of the founding of what became Kyocera.The company was thriving, but could you start by describing where the company stood as an enterprise, what its principal businesses were, what its position in the semiconductor industry was, in the electronic component industry, and the various other divisions that Kyocera had in 1984?
実は1984年のところでお話が途切れていたと思いますので、1984年当時のキョセラについてお伺いしたいと思います。その時もまだキョセラとして大きく育つ、努力をなさっている途上であったと思いますけれども、主にその当時の位置づけ、このセラミックはビジネスは業界でどのような位置づけだったか、あるいは電子部品はどうであったか、など、84年当時の
もう84年といいますとちょうど会社ができて25周年を迎えた時だったわけですけれども、その頃はまだ忙しくて会社をさらに立派にしようと思って一生懸命働いておりました。ちょうどその時の売上というのは3000億を超えておりまして、日本円でいわゆる税引き前利益が800億を超えるというような状況の年でございました。
Back in 84, that was the 25th anniversary of the founding of Kyocera. And in those days, I was extremely busy and trying, working harder and harder so that I can grow this company to much a bigger state. And in this year, in terms of the revenue, operating revenue, the number exceeded 300 billion yen.And what we call pre-tax profit exceeded 80 billion yen.
ちょうどその時25周年だったもんですから、主に、京都滋賀そして鹿児島に工場がありましたもんですから、全社員を25周年のお祝いとして東京に確か2泊3日の旅行、歌舞伎の観劇だとか、東京見物というようなことをみんなにご褒美にでしたというふうに覚えています。
And that was the one milestone of the 25th anniversary. So therefore, mainly we had the people in a Kagoshima factory or in any of the other factory. So mainly we presented the gift to all the employees to make a trip. And they watched the Kabuki performance or the sightseeing in Tokyo. Oh, that was the gift from the company to all the employees. I think that was the 2 nights and the 3 days stay.
It's a very generous gift. I'm sure the employees greatly appreciated it.
それは非常に寛大な社員の方へのプレゼントといいますか、私が思いますね、すべての社員の方が本当に喜ばれたと思います。
同時にその時にその年にですね、昨日おとついとそのセレモニーをしました稲盛財団の設立をちょうどその年だったと思いますが、稲盛財団の設立と京都賞というものを作った。そして同時にですね、大日電電の設立の旗揚げを、日本のテレコミュニケーションの設立、今の KDDI の最初ですか、それをやったのと、それと日本の中小中堅企業の経営者の方々に経営の在り方というものを教えてあげるための、今でいう清和塾、現在6000人以上の経営者が集う勉強会ですが、それを始めた。この3つをですね、同時並行でその時に立ち上げています。ですから25周年という年は非常に、京セラにとっても私にとっても大変メモリアルな時だったというふうに思います。
At the same time, we had the presentation ceremony or events of the Kyoto Prize that was organized by the Inamori Foundation. And that Inamori Foundation was founded at the same time in 84. And that means the Kyoto Prize was born that year. And also in parallel, we raised a flag to join the telecommunication market of this country as a starting company called DDI. So that's the third thing. And also, I studied the management
as ちょっと今の DDI というのは現在の KDDI というふうに言ったほうがいいですか。
DDI is the current KDDI, but the starting body was DDI in those days. Okay. And there also, we started the sort of workshop or the management school for especially the small scale or medium scale companies and managers, how to do the management or the business. Now that is called Seiwajuku, and the number of members of Seiwajuku is currently reaching more than 6,000 people. So I did all these three things in parallel. Therefore, the 25th anniversary of Kyocera was 1984, but that was indeed a memorial year to me.
Thank you. That introduces two of the main subjects that we would like to discuss this morning. One was the Inamori Foundation and the Kyoto Prize, and the other is the telecommunications industry. So why don't we turn now to the former, the prize and the Inamori Foundation.
ありがとうございます。私が本日カバーさせていただきたいと思っておりましたテーマが2つもうお答えに入っておられました。1つが稲盛財団京都賞、もう1つが電気通信であります。ということで早速京都賞稲盛財団の方にご質問を移らせていただきます。
北谷君、北谷君、お前僕が喋るやつがちょっとその年代が間違った時には言うてください、
ね。はい、わかりました。
はい、今のはそれでいいですね。
はい、間違いない。
He's interested in that whenever he made a comment for the year or the name or the figures, whenever there is the error, so please correct me.
彼が全部私のヒストリーを全部調べ上げて分かっておりますんで。
He's the brain because he knows all the history of my conduct and he knows everything.
I confirm that because he gave us an excellent tour yesterday on the
museum. 昨日ですけれども、ミュージアムの方でも完璧なツアーをしていただきましたので、それでご存知かと思います。
But let me ask about the Kyoto Prize. I have greatly enjoyed the past three days in watching the proceedings and in appreciating the highest achievements that human beings can make, which is what the Kyoto Prize honors. And I did notice you, I would use the word radiating with great pleasure at the proceedings. So I know that the establishment of the Kyoto Prize was something about which you were very satisfied.
京都賞ですけども3日間素晴らしい意識点灯を見させていただきまして、深く感動いたしました。京都賞というのは人間として最高の達成を卓越した努力により業績をなさった方を称えるということで、私自身一つ気がついたのですが、稲森理事長ご自身から喜びの放射というかオーラというのが出ているように感じました。おそらく京都賞にご自身満足されていらっしゃるのではないかと思いました。
はい、確かに私も、満足と言いますか、大変この京都賞をやっていることについて大変私も嬉しく思ってまして、それもちょうど今年が26回目、つまり26年目だったもんですから、越し方過ぎ去ったその創設の時以来のことを思い浮かべてみますと、感慨深いものがありまして、そして非常に嬉しく思いました。
Yes, I wonder whether I can be expressed like being satisfied, but certainly it's true. I am happy with the Kyoto Prize, and this year we had the 26th round of the Kyoto Prize. So I had a particularly moving feeling, a lot of memories since its launch, and I enjoyed the memories of those, and I'm quite moved.
Well, I know many people in the future will be interested in knowing how the idea originated. Was it a sudden inspiration that you could create this important and highly prestigious prize, or was it something that you thought about for many years? Could you talk about the origins and growth of the idea and then its ultimate realization with the first Kyoto Prize?
おそらく将来こうした稲森理事長のお話を読む方の多くが次のことに興味を持たれると思います。京都賞というのはどのように生まれてきたのかと、ある日突然アイデアのように、あ、こういう賞を作ってみようと、非常にプレスティージの高い賞を作ってみようと瞬間的に思われたのか、それとも何年も何年も温めて、そしてそのアイデアをゆっくりと実現されたのか、これは、どういう背景で、この元々の京都賞のアイデアが生まれ現実の運びとなったのかをお聞かせ願います。
ちょうどこの1984年までの間に京セラという会社が非常に発展に次ぐ発展をしておりましたということもあり、そういう意味では経営者としては非常に優秀な経営者だという意味で、いろんな賞を頂戴をしておりました。で、同時にちょうどそのセラミック半導体パッケージ等の開発ですとか、その他、そのファインセラミックスの分野でいろんなアプリケーションやら開発をやっておりましたので、そういう意味での技術開発に対する賞なども頂戴する機会がたくさんありました。で、そういう中で、ある時、東京理科大学の先生が個人で自分のパテントの収入、パテントを持っておられて、パテントの収入のわずかの資金をベースに賞を作っておられまして、そのイノベーティブな技術開発をした人に毎年あげるんだと言ってですね、作っておる。確かその先生の、その賞を作った第1回目 だったよな。第1回目あれ先生だったんだよ、名前はバーンという先生でしたけども、第1回目の賞を優れた技術家や投資家人に差し上げたいというんで、私にぜひもらってくれないかという連絡があって、私はまあ気楽に、そういうふうに私を検証していただくならありがとうございますと言って、もらいに行って行ったんですけど、そこまでちょっと
Up until 1984, Kyocera had made the growth after growth. In that sense, I was given many opportunities to receive the award of various kinds as the able managers in terms of the management of the company. At the same time, our company were developing the ceramic or the semiconductor package, or application was developed in the fine ceramics arena. Therefore, I was able to receive many awards in terms of the engineering and the development. One day, the former professor at the Institute, Tokyo Institute of Science, the name was the Dr. Ban. He had the patent successfully, and then he got the personal revenue. And that was not the big money, small money, but he created his own award. And every year I am committing myself to commending the able engineers. And the first event of that prize ceremony invited me from Dr. Ban. So they said to me that please receive my award. And I said to them, well, if you are commend my achievement, thank you, I will be there.
それはくれるとおっしゃるんで、じゃあいただきましょう。その代償はというと、その大学に来ていただいて、その私の大学で在校生教授並びに卒業生の方々が集まられるんで、そこであなたにスピーチを一つしていただくということだけが条件でということでした。で、まあいただけるもんならもらおうという非常に単純な考えで実はそこに行きました。そうしましたら、その晩記念賞というその時にクリスタルカットの大きな花瓶を頂戴しました。おそらく何万円とするそのクリスタルカットの大きな花瓶を頂戴しました。まあ、それをずっしりを持たないその花瓶を頂戴をした、その時に実は非常に恥ずかしい思いをしました。その貧乏な大学の先生が自分 の, そのプライベートマネーで作ったその晩記念賞第1回目、稲森さんもらってくれますかと言うんで、それをいそいそともらいに行った私、これはおかしいんじゃないだろうかと。先生よりははるかに私は財産を持っている、そのたまたま京成が大発展をしましたんで、私の株式を評価するとも大変な金額になる。その男がその非常にその質素な大学の維持教授からそういう賞をもらって喜んでいる私、なんと自分が惨めに思えてですね、こういう方がこういうことをされる、立派なことをされるんだったら私が直してあげなきゃならんのじゃないかと、恥じると同時にそういう痛切な反省の念が起こってまいりました。
So since they are going to award me, so therefore I said, well, then I will go there. And there was one condition or request from the institute or the University of Science in Tokyo said to me is that to provide a lecture to all the students and all the faculty members, all the graduated students. So that was the only condition for becoming the recipient of his award. So I went there and made a speech in front of all of them. But anyway, since they said that we are going to give you the prize, so could you come? So therefore, if they say so, I will receive it. So that was a very simple motivation. And I went there to receive the Professor Ban's Memorial Award for the first round. And the big present was given to me. The money sum was the smaller other ones, but also the heavy, beautifully cut crystal flower vase was given. And the award money was several tens of thousand yen. The flower vase will cost perhaps the several tens of thousand yen, and that was the beautifully cut flower vase. And that was very heavy crystal cut flower vase. When I received those heavy ones, some special feeling came up in my mind. Well, this Professor Ban is the one ordinary professor working for the Arya College or the Institute of Science. That is not so much affluent life, or rather poor are the professor relatively compared with me. But based on his own pocket money, of small sum money, he decided to commend these type of the people who achieve the good things. And could you please take it? So that's why I said yes, and I just showed up without thinking any further deeper things. And I think that, well, this might be something strange, because we're compared with him. Coincidentally, my company Kyocera developed, so therefore perhaps I am far richer than this professor, because the shares of the Kyocera under the evaluation that were to be calculated into the enormous money. But here, one professor having the sober life is commending me, and I am rather having a lot of money, and all of a sudden I started to feel a little bit of misery to myself. Well, what this type of person is doing, this a wonderful commendation, and I am in the capacity, perhaps, who should do more of these things. And I think that I had embraced feeling in my mind, and also I had some motivation to do that myself.
これ配管と私が差し上げる側に回らなきゃならんと、その時にも恥ずかしい思いと同時にそういうふうに思って考えてみますと、その世の中の研究者の方々に、素晴らしい賞というのが、まずそのノーベル賞というのも際立って高い、大きいんですけれども、あまりいい賞がないというのに気がつきました。そんなら人知れず研究で一生懸命頑張ってこられた方々、そういう方々を検証することをしてあげたいと実は思ったのが始まりです。
So I thought that the world I should be changed, because I was on the side of the recipient, but I should stand on the other side, that means the recognizing side or the commending side. So on that occasion, I felt the embarrassing feeling and also the commitment to my own activity, and I thought about the possibility to recognize the hard-working researchers. Researchers are not necessarily often recognized, even though they strenuously are making hard efforts. And if we see the quality and prize for the researchers, we couldn't find many. Perhaps Nobel Prize might be the only one. And we couldn't find a good award or high-level award to recognize the good the researchers who strenuously works hard all the time. So I wanted to create a prize or award which recognize or commend the hardworking, sincerely hardworking researchers making utmost efforts day and night without being noticed from the society.
ですから、それでだいぶ考えておりまして、それであれば一度ノーベル財団とコンタクトを取って、ノーベル賞の等も参考にしたいと、ちょうど、そう考えておりましたときに、京都大学の福井先生という方がノーベル賞、化学の、私と同じ分野ですけど、化学で、ノーベル賞をもらわれて行かれましたので、そのご縁もあってノーベル財団とコンタクトを取って、その翌年、その次の年のノーベル賞の授賞式に招待していただいて、ストックホルムを訪問し、ノーベル財団との打ち合わせをして、ノーベル賞というものを召していただいた。 でそれでノーベル賞に匹敵するような賞を作ろうというふうに考えて至ったわけです。
And I deepened my thought, and then I thought that if that's the case, I better have contact with the Nobel Foundation so that I can learn from them or make reference to. And then while I was developing that idea, then it happened that the professor at the Kyoto University, the late Professor Fukui, won the Nobel Prize laureate in the chemistry. Chemistry is the field of my research area as well.So we got the sort of the connection eventually developed. So I contacted with the Nobel Prize, and then next year they kindly invited me to the presentation ceremony of the Nobel Prize in Stockholm. So I went there, I observed the events, and talked in the meeting with the Nobel Foundation. So that's why.I was really committed with more of the sense of reality to create the prize, something which can be comparable to Nobel Prize.
It brings up an interesting question because clearly the Kyoto Prize is one of the single highest honors that a human being can get on this earth. And I think most knowledgeable people would say it rivals the Nobel Prize in status. But the Nobel Prize has been around for over 100 years, and the Kyoto Prize for 26 years. Why did it achieve such a high stature so quickly?
非常に面白い展開をお聞かせいただいたので、一つ質問をさせていただきたいのですが、私はこの地球で人として達成しうることの最も大きな業績を表彰するのは、京都賞が唯一最高の賞であると考えております。ただ、有識者などにいろいろお話を聞きますと、ノーベル賞のステータスも非常に高いという人もいます。しかし、ノーベル賞は100年の歴史を持って高いと。しかし京都賞はたったの26年であります。なぜこの短い期間において京都賞がここまでステータスを高めることができたとお考えでしょうか。
いや今そのおっしゃっていただきましたけども大変嬉しいですが、私はそれほどまだステータスが高くなったとは思っておりませんで、もっともっと努力をしなきゃならんというふうに思っております。若干ノーベル賞と違う点といいますと、第三部門で私は人間の精神的進化というものが伴わなければ、科学技術は下手をすると人類を滅亡に導くかもしれないという危惧を持っておるものですから、第3部門で精神的進化ということをこの部門も設けたと。それはノーベル賞とは非常に違うところの点だろうと思いますが、そういう点と含めて、今後、もっともっと評価が今後高くなっていけばいいかと思ってますが、まだあなたにおっしゃるようなふうなレピュテーションにはなってないと私は思ってます。
Well, thank you for your generous comments. I'm very happy to hear that. However, honestly speaking, I don't think Kyoto Prize status is not yet that high. We have to try and work hard more and moreFor realizing the higher status. But there is a difference compared with the Nobel Prize. That is our third category. Without spiritual evolution for mankind, we might put ourselves into extinguishing state for the mankind through the single pursuit of science and technology. That is my sense of crisis. That is why the Kyoto Prize, from the beginning, has one category.In commending people who contribute substantially for the depth of spiritual element. So that's the difference compared with the Nobel Prize. The including thoughts, well, of course, we are enjoying the good support from many people, but the reputation given to Kyoto Prize is not yet satisfactory to me. We have to work much harder.
昨日もですね、クリーブランドにありますケースウェスタンリザーブ大学の学長以下に見えてたんですけど、僕毎年まあ来てくれるんですが、クリーブランド大学の中にですね、稲盛国際倫理センターというものを作ろうと、これ私が一度そのケースウェスタン大学で経営についても全てあらゆる面で 人間の倫理という問題が非常に大きな問題ですと、それをもっと立派にしなきゃいけませんというような講演をしたことがあって、それをきっかけに、クリブラン大学では稲盛国際倫理センターを作り、そして稲盛倫理賞というものを作って、毎年検証しようというんで、ちょうど去年で3回目を迎えたと思うんですが、もっとそれを立派にしていきたいと、昨日おとついもそういうふうに学長も言っておられました。また副理事長も来て見えてました、言っておられましたので、そういう、つまり第三京都賞の第三部門をさらに補完するために、その倫理賞というものは KSS 選択で始まっておりますので、そういうものをもっと充実させていければなというふうに思っています。
For the Kyoto Prize event from Cleveland in the United States, where every year the president or the vice president of the Case Western Reserve University visit to join the Kyoto Prize events. And I talked with them yesterday also, but at the Case Western Reserve University, they founded the Inamori International Center for Ethics and Excellence.And that was triggered by my own lecture at the Case Western Reserve University for the business management. But in my lecture at that time, I emphasized strongly the ethical conduct or ethics in doing the business as well. So therefore, this ethical importance should be much widely or strongly explained or understood by more other people. And then that moved the Case Western Reserve University, so decided to found the International Center for Ethics and Excellence Center, and also the annual awards of the Inamori Ethics Award. And last year, the third year was the last year. And so we want to strengthen that type of movement further and further. And the president and vice president of the Case Western Reserve Universities are committing themselves to making larger this event of the Ethics Center's activity. So like this Case Western example, we want to have more of those complementing or supplementing awards or research center to supplement the third category of Kyoto Prize. That's what I think we will need to do.
今年の9月で3回目ですね。
So the third ethics prize was given this year. So this year was the third year.
If I may, I have two personal reactions to that. One is that I was born and raised in Cleveland, and my father went to Case Western Reserve, so I'm very improving.
2つ言わせてください。私、クリーブランド育ちですし、また私の父がケースウェスタンの卒業ですので、ちょっと感動です。
My other reaction is quickly that I used to be president of a college, and my foremost goal was to make sure that ethical concerns and the promotion of high values was topmost in our sight. So I share that with Dr. Inamori.
私もちょっと地味こうアピールになりますけれども、私もカレッジの学長を前にしておりまして、その時に私が厳しく大学上に言いましたのが、やはりこの倫理的な考えというものを徹底するということ、それから非常にいい価値感というものを高く持つ、それを大学上で促進したというのが私のモットーであります。
Well, if I may, I'd like to ask one more somewhat personal question about this subject before we move on, and that is coming back to the Nobel comparison. Alfred Nobel put his name on the prize. Kazuo Inamori put the name of his city on the prize, not his own name. Was that intentional, or was that Japanese modesty, or was there no reason at all for that?
もう一つちょっと個人的にノーベル賞との違いというところでお聞きしたいことが出てきたのですが、ノーベル賞の創立者アルフレッド・ノーベルは自分の名前を付けました。稲盛和夫様は、その賞に町の名前を付けになりました。これは何か意図がおありなのでしょうか、それとも日本人というのは皆さん謙虚でこうするものなのか、それともまあたまたま思いついてやったらこうなったのか、どうなんでしょう。
最初にその賞を設けた時に多くの方が私の名前を冠した、稲盛賞というものにすべきだという意見も友人知人それから財団の役員の人たちもそういう意見もたくさんありましたけれども、私はやはり、自分の個人の売名というようなふうに取られてしまったんでは決して良くないんではないかというふうに思ったもんですから、まあ、京都で会社も京都で生まれ京都で育ってきましたんで、そういう意味でこの京都に対する恩返しというこの京都シティに京都という町に恩返しという意味もあって京都という名前を冠してやろうというふうに実は考えたんです。
Well, when we thought about the prize of this prize, there are many people who said that you should have the Inamori Prize or Inamori Award with your name in it, friends or acquaintances or some of the board members of the Inamori Foundation said, some of them said. However, I thought, and because I, well, if that name has my own name, or some other people may think that, well, he's selling his name, or he is trying to get popular with his own name, and that's not the good thing for the prize. So therefore, well, I was living in Kyoto, and Kyocera, our company, was born in Kyoto, raised in Kyoto, and that is why this is a good time to return the gratitude that we should express. So that is the motivation to have the Kyoto into the name of Kyoto Prize.
Mm-hmm. It's very admirable and just as I thought.
非常に称賛大する素晴らしいことですし、私の予想通りでありました。
I think we could probably fruitfully discuss the prize and the foundation all day.But we probably better not. So let's move on to the next subject, which is the deregulation of telecommunications and.
北に行くの。こっち側に行くの。こっち、真っ白いところ出てきたので、こっちが空いとるんですよ。狭いところに。
はい。
すみません。京都省の中身ですが、その実りですとか、そのお話をお伺いしたいのが山々ですが、そうすると一日終わってしまいますので、ここで次の通信市場の規制緩和の方に話題を移らせていただきます。
Perhaps we could begin by establishing your understanding of the political context in 1984 that led to the deregulation and privatization of certain industries, in particular here, the telecommunications industry that was put into work by Prime Minister Nakasone. Mm. What was the political situation like then? Mm.
84年当時の政治の局面を思い出していただければと思います。当時中曽根政権が規制緩和および民営化ということを特に電気通信等で唱え出していただいたいらした頃でありますけれども、84年当時の政治状況をお教えいただけますでしょうか。
そうですね、84年にその日本の電気通信事業を今まで電電公社、今の NTT ですが当時電電公社と言ってますが、国営 その通信会社が一社独占でやっておりました。それを実はその事業を民間企業に開放するというそういう電気通信事業法というのが作られて、そしてそれにその参入することができるということがちょうど84年に4月よりいや4月に決まって、85年4月からそれが施行されました。
Well, back in 1984, if you look at the telegraph and the telephone, there was only one state-run company that was called NTT Public Corporation, but that means that today's NTT, right. But a state-run situation that enjoyed a monopoly. And now the new act was proposed so that we can liberate this the communication market to the private business participants. So communication Telecommunication Business Act was enacted, and that was the decision to allow the private companies to join this market. So that was enacted in 1984, and implementation was from April 1985.
At the time that privatization was being discussed, the Japanese semiconductor materials technology and basic scientific industries like Kyocera were very successful and very prominent global companies. Were you, particularly Kyocera and in technological industry in general, worried about the effects of privatizing an essential service that the government had previously supplied, or were you indifferent as a business person?
その時、この民営化の論議というのは非常にいろいろな意見が交わされたと理解しておりますが、例えば日本の半導体ですとか、そうした素材、あるいはその技術、まあ、基礎科学全体でもいいですが、技術を得意とした企業、特に京セラもその一員でありますが、その当時にもうすでに世界的にグローバルな企業としての成功を収めていらしたと思います。で、特に京セラ様などから見られて、あるいは一般の技術系の産業界でもいいのですが、このこれまで特殊なサービスを政府が独占でやってきた、それを民営化するということに関して懸念がおありになったか、あるいはどのように感じていらしたでしょうか、京セラさん、あるいはこうした技術系の企業全体が。
技術系の企業がその民営化されることについて特別なその技術的な問題とかというのことで懸念はそんなに持ってなかったと思います。問題は独占であったためにそのやる日本のこの100年間100年以上独占でやってきておりましたんで、大変傲慢で、そして料金は高くて、国民に対するサービス精神というのは全くないという、そういう会社だったんで、それが民営化される、そして同時にそれに競争する会社が出てくるという時代が来た。でそれは非常にその料金も高かっただけにですね、みんなが非常に歓迎する雰囲気というのがありました。しかしあまりにも相手が、巨大で、かつ同時に、政府のお金で日本中全部に電話網をもう施設が終わっておりますので、それに対抗するということはもう大変なリスキーだとみんなが思ってました。
Well, as you ask, in the engineering companies or technology industry as a whole, we didn't have a particular worries or concerns for the possible technical problem after the privatization. We were not worried about that. However, the issue in those days for Japan was that since the monopoly had been done for more than 100 years in this country, therefore NTT Public Corporation inevitably got arrogant, and they didn't mind charging too high fares or rates to national citizens, our country's people, and the NTT Public Corporation didn't have a bit of the servicing spirit at all to the national citizens. So therefore, I think that the overall Japanese sentiment getting that news welcome the privatization or the start of the competition finally into this segment because of the too high telephone charges. But the point was that the NTT will still remain, and that was huge elephant, and because of the government fund, they already laid all the telephone network. So therefore, who is going to be the competitor? Well, that company should bear enormous amount of risk. So that was the sort of the situation among the people concerned.
So both the individuals and major corporations and entities were in support of privatization because they believed it would lead to competition, which led to better service and the lowering of charges.
ということは、
was that realized? Did that happen?
ということは、個人のレベルの方々、まあ、これは国民、また、名誉会長も、それから大企業も、まあ、大体国の方向としては民営化を歓迎、競争が入り、サービスが向上する、そして電話料金も下がると期待の思いが強かったということですが、実際にそうなったんでしょうか。
みんなそうだったんです。でところが、あまりにも相手が巨大なもんですから、誰もそれにチャレンジするという人が出てきませんでした。でそれではそういう料金も下がって、競争がなければ下がっていきませんので、それで、まあ、あえて、当時まだ中堅企業でしかなかった私が名乗りを上げて、私がチャレンジするということを言い、そして、まあ、多くの方々の賛同も得て、第2電電というのを作ったわけです。
Well, exactly that was the situation in those days. But again, the issue was that the entity was too huge, so there was nobody showing up to be the challenger. And then if we keep having this, and then no competition, and then no way to lower the telephone rate. Therefore, in the end, I myself, renewed my determination that although I am from the still the mid-sized corporation, however, I should be the only one to make challenge, and that's why I have to do it. That's why I raise my hand, I will challenge this industry. And I really enjoyed a lot of the agreement and the support from many people concerned. That is why I started the company, Daini Denden, DDI.
It's an excellent transition to the next subject, the creation and formation of DDI.
ここでまた次にお伺いしたかった DDI の設立に関して非常に素晴らしく話題を移していただきました。
So I understand your motivation for raising your hand and starting DDI, or challenging NTT. But why were no other Japanese entrepreneurs or companies willing to raise their hand as well?
今お話で、誰もしないなら、じゃあ私がしますと、私がチャレンジしますとお手を挙げになったということで、まずそれが DDI 設立の動機であったということをよく理解させていただいたわけですが、なぜその他の日本の例えば大企業などは手を挙げなかったのでしょう。
第一番目にはやっぱし非常にリスキーだといいますか、そのあまりにも巨大なその国営企業に、そのもう全て設備も全て完備しているところに、その何の設備も持たない、のがですね、チャレンジするというのはあまりにもリスキーだと。いくら金をつぎ込んでもなかなかその NTT の施設にも追いつきませんから、リスキーだというのは一つ。それから二つ目はですね、日本の場合にはやっぱりその何て言いますか、お上っていうのは官業と言いますか、官に対するチャレンジをするということについては、もともと非常に従順な日本民族、その治める側、官って言いますか、そういうものに対して非常に従順なものというのはずっと伝統的にありますんで、まあ、そういうものもあって、そういう官業に対抗する弓を引くということに対する躊躇というのは、もちろん潜在意識の中に相当あったんだろうと、まあ、そういうことがあって誰もチャレンジしなかったと。
Well, first of all, as I said, it was risky in the business consideration because NTT was already a huge company, because that was was the state-run company, so therefore they had already received a lot of support and completed the infrastructure or the facility. Therefore, the newcomer should start the business from scratch, having nothing to prepare all those facilities in order to compete with the former public corporation. So first of all, it is too risky. So even though we inject money more and more, we may not able to catch up with the NTT. So there was a considerable risk in the mind of the business managers. That's the first thing. And the second thing is that there's a sort of the nurtured sentiment among all Japanese throughout the history of because they're challenging the public, were challenging the party to govern the people is something not right. Well, because the Japanese people or citizens have been obedient, that might be a sort of the feature or characteristic of the Japanese people. Always we were or had been obedient to any party to govern the society.
その温度は何度なってるの今？
今
何度になってるの？
今
19.5 です。え？ 19.5? ほー、なんも暑いと思ってんね。
暑い。
It's quite warm.
Right.
なかなかこれが下がらないんです、温度が。
いやいや、19.5 に設定されてるんですか？設定が。
今は 18.5 に下げました。
いや、最初は何倍やったの？何回もすごい言ってるわ。
一番最初は20度を超えてたんです。
21.5 くらい。
あ、すいません。まあ、それで。どうぞ。上着取れませんか？
And so the Japanese people or the ethnic group tend to have the characteristic to be obedient to the governing party. So
just to keep it here, or yeah, just either way.
It's fine here.
So public or the even though that was the former state, the state-run or public company, and we are preparing the arrow to target it, or perhaps unconsciously or at the bottom of Japanese mind setting, it was rather hesitated.
Hmm.今日のお昼はどれになったんですか？
ですね、一応サンドイッチを食べてワーキングランチという形で出すようにしてますけども、
ワーキングランチ、
一応ここにサンドイッチを持ってきていただくことになっています。一応ステーキサンドイッチなんですけど、ステーキサンドイッチを、
あ、そう、
はい、もし
あれば、はい、はい、どうぞ。
Are we still worried about the temperature?
No, we're now talking about lunch.
Oh. Yes. Something important, right?
That's important.
Yes, yes. Okay, good. Thank you. Well, I'll get back to the unimportant then.
じゃあ、より重要性の低い話題に戻りますか。いや、それでですね、そういう状況だったんですが、非常に面白い現象といいますかね、やっぱり、私が名乗りを上げて、結果ですね、みんなハッと火がつくんですね。でそれで当時 その日本国鉄という、当時はまだ国鉄だったんですが、で彼らは鉄道通信という部隊を持っておって、駅から駅へとですね、電話でいろんなその情報を伝達をやっとと思うんですけど、そういう鉄道通信という技術部隊も持ち、設備も持っていると、その線路沿いだけですけど、でハッと気がついて、え、何にもない京セラのドクター井上がやるというなら、何や、我々の方がはるかにそういうインフラも持ってるではないか、技術者を含めたインフラも持ってるじゃないかと、ほんなら彼がやれるぐらいなら俺もやると言って手を挙げた。同時にそのトヨタ自動車と道路公団が中心になって、それで我々はそのハイウェイを管理してるんで、ハイウェイ沿いに光ファイバーを引けば簡単にやれるんではないかというんで、我々もやると言って、つまりそのあんまクリエイティブじゃない、その考えてみればやっぱり世の中でクリエイティブな人が少ないんですね。でひょんと私が声を上げたものが、それがヒントになってですね、あ、そんなら俺はできるじゃないかという、本当にその貧弱なその創造性のなさと言いますか、でそういう創造性に火を私がつけたって形になって、2つが競争会社が出てきたんです。
But let me continue. Well, interesting phenomena took place. Well, I raised my hand, I will do it. And then all the rest are just watching over the situation. Have the self notice all of a sudden. That means that one example is the National Railway. That was still the state-run company, but they had their own specific railway communication. That means that the phone communication between station and station, so only to station and station, but they did have that infrastructure. And also those task force or their special engineering staff for that specific telecommunication. So they already have the network alongside the railways, and they all of a sudden started to think about it. Well, the Inamori having nothing is going to do, well, then we will do, we can do it, because we have the engineers and infrastructure. So I will do, because he will do, well, he joined it. And another one is the Highway Corporation and Toyota Automobile. They have the highways under control, and optical fiber can be laid alongside the highway. So therefore, well, if the Inamori with nothing will do, then we can do, and they will join. So I think in Japan, we don't have so many creative people. So I raised my hand, and then as a second site, they said that well, I could do. So I have to say that most of Japanese have the poor level of the creativity. They need somebody else to ignite those creativity or the fighting spirit. So I put the fire, and then these two groups joined.
So my conclusion from that is that if one person raises their hand, it ignites creativity in other people.
ということは、お一人が手を挙げたことによって、その他の人たちの創造性が、お粗末な人々の創造性に火をつける。
Exactly. It is my understanding that both the rail system and the highway system, of course, they had roads and tracks upon which they could lay fiber optics. My understanding is that DDI needed to build a microwave backbone for its network. So were there technological or other advantages to building a new backbone based on a different technology than the railway or the highway people could have done?
おっしゃるように鉄道とそれから高速通信の方は線路であり、あるいは高速道路であり、それにファイバー、光ファイバーを置くとか、そういうものの利点があった。そして DDI はマイクロバックボーンを必要とするということになるわけですが、技術的にそうした新たな、これまでにある技術とは違うマイクロウェーブのバックボーンを持つことは技術的にどうだったでしょうか。アドバンテージはあったのでしょうか。
いえ、それは光ファイバーの方がはるかにアドバンテージがあるわけでして、マイクロウェーブの無線通信というのは実は一世代前のものでして、決してアドバンテージがあったわけじゃありません。まあ、それしか私には使う方法がなかったと。
Well, of course, optical fibers would be far better. Advantage is being there, and the microwave or radio wave is the technology of one generation before. So there was no advantage at all. But that was all that I could rely on.
So I think I conclude from that. There was no technological innovation in creating a microwave-based network. So I'm wondering how long it took to create that network so that you could begin offering service.
では、ここを解釈させていただければ、そのマイクロウェーブのバックボーンには技術的なイノベーションはなかった。それをネットワークを作ることによっても、その大きな、革新、技術的な革新自体ではなかった。しかしそれをおやりになって、実際にサービスが開始されるまでにどのぐらいかかられましたか。
そのマイクロウェーブで、まあ、十分その長距離通信のがやれる、そしてその通信回線の能力も十分あるという、そのこれは電波の束ですが、十分使用できるということがありましたので、約3年ぐらいかかってそのネットワークを作り上げて開業にこぎつけたと思います。
Well, having said that, however, we had the verification of the possibility of realizing long distance call. Microwave is sufficient. And also, there is the ability of the communication line, that means the bundle of the waves, and that is possible. We got some confidence in doing the business, and it took about 3 years to prepare the network and start operation or service.
その無線通信でを、まあ、せざるを得なかったわけですが、まあ、それが後々のこの携帯電話の時代の夜明けにその無線通信が無線通信の技術が非常に世界的に発達をしてきました。だんだん使う周波数帯もそのメガ帯ギガ帯というようなメガサイクルギガサイクルというような周波数帯も上がっていって、それをそれで使う無線技術というのはどんどんどんその発達をしていきました。その結果携帯電話という事業が始まったわけですけども、まあもともとそのマイクロウェーブでやっておりました、その無線に馴染んでおりましたんで、その日本で誰よりも早くその携帯電話事業をやろうと私が提唱し始めたのは、それは非常にフロックであった、まあ、そのマイクロウェーブ無線でスタートを切ったことがですね、無線に対するその非常にその親和性といいますか、ファミリアな感じを私が持っておったことがですね、私をして携帯電話事業に、日本の中で特にその最初にやったことのきっかけになりました。
Let me supplement your comments. So we had to rely on the radio wave. So that was the sort of the possible result. However, at the time of the dawn of the mobile phone or cellular phone era, which came later, technology level for the radio communication did expand further and further in the world, and in frequency a zone used for that was expanding from megacycle up to gigacycle and like that. So therefore, now the communication for the radio wave were very conducive to the cellular phone or mobile phone business. Originally, we had to rely on the microwave, so therefore we got accustomed to using the microwave. Therefore, we were able to be the earliest participants for the mobile business. So this is sort of the serendipity or the or flock or the coincidence that we had to rely on the microwave. But however, eventually the time or the world was shifting to the mobile phone, the cellular phone. But because of the affinity with the microwave or familiarity with the microwave, we feel the mobile business or cellular phone business quite familiar to us. That is why we were the first to join in Japan.
When we all met 2 days ago to discuss this meeting, we thought it would be a good idea to take a break every hour or so. So is this a good moment to relax for a few moments?
2日前にちょっと打ち合わせをさせていただきまして、まあ、1時間に1回か何かブレークを取るのが良いということで、この辺りでちょっとブレークを取るというのは
楽しみです。わかりました。
Good. All right. A few minutes?
Yeah.
Okay. Good. So,
restroom is right there.
Yeah.
Okay. You said 10 minutes?
Okay, that's fine.
Oh, yes.
Too cold?
No. Cooler, I'd say it's cold.
It's すいません、データを一つお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。すいません、指揮をお願いいたします。
Really?
Yes. We want this hotel.
Yes. Sure. Oh my. Yeah, I know you do.
The business of this work is room.
Reserved for you. I know when I came to my hotel in Tokyo, it was so hot. They had it at 24 degrees.
Oh my goodness. Okay.
You know, that's really
hot. It's wasting energy.
Yeah, and then I, you know, tried to figure out how to reduce the temperature, so I got the temperature to say less, but
one of the reasons
still remains.
So that's not prominent, is the quality of people.
But this room here is much cooler,
so I guess there's some sort of
door here.
They're not merely famous. They're very distinguished.
But then this one has become more nice.
That's
great. Evenly. It's good to, you know, make some standing new.
Somebody next.
Can't you put mentioned the day before yesterday?
Yeah. It seems to be okay.
Time or,
What are you looking for?
Astro.
That would be gross.
Yeah. So this room here, the suite itself actually is reserved for him.
Really?
So
it's not used ever for anyone else?
It's this is really his room. Yeah. So
does he stay here a lot?
Once in a while. Whenever we got a meeting.
So this is considered the downtown right here?
Right in the middle.
Yeah. Okay, yeah. I've seen a lot of the city now.
Did you go to the philosopher's school?
Yes, I did. So thank you. Thank you for letting us know about that. We wouldn't have discovered it. I was surprised though. I had this image that would be very wooded and not a lot of people. A lot of people. All the shops along the way.
Yeah.
It wasn't quiet like I thought. Philosophers wanted to be.
It's now a tourist place.
Yeah, sure. See that it tells how many calories are here.
Yes.
Is that required on Japanese labels that nutritional information be printed? It is in the U.S.
I think almost everything like this has a print on it. So
it tells you what
you buy.
Yeah. It doesn't on, might not be required on this. Right. That's the law in the U.S.
じゃあ、会社のまだね、頼んだんだけど。
え、電話で頼むの？
別の問題か。
So we'll be doing it for us, right?
Well, after our discussion this morning, he should have his hand in the air.
Yeah.
It's just published?
Just published, yeah, this year in March. Yeah, new one.
Is that for sale in bookstores, or is it?
Yes.
It's very visible.
We have to come up with some way of translating these books
into
English and other languages.
Is it a Japanese publisher that would do the translation? Who would do it?
Normally publisher does, but I think we should find a way
to do it
much quicker.
I think that's a good idea.
Yeah.
I know that I have a couple of Dr. Inomori's books that have been translated into English, but this would be a very interesting topic because the other ones were more about his philosophical views, but this sort of historical information would be very good.
So far, what, three or four books were translated into English and other languages?
Yeah.
Okay. The room is cooler and we're all resting, so.
そこ開けてください。開けてた場合は涼しいから。
一応開けても涼しいんで。
聞こ、
向こう多分声が聞こえてしまうので。
そう。聞こえてしまうかな。
こちらの部屋涼しい。
ちょっと開けた
ら。そっちはまたタバコ吸ったから。
少し開けて。
はい。
はい、どうぞ。
Please.
Much of our conversation is around DDI has been on the technical and scientific challenges. I'd like to turn for a moment to the business challenges. I know that you had discussions with Jiro Ushio of Ushio Electronics, Akio Morita of Sony, Makoto Iida of Seikom, and of course your own board of directors at Kyocera about going ahead with this venture and financing it.Did it require a very large investment, and were people nervous about it, or were they completely backing this new venture?
先ほどまでは DDI のチャレンジとして技術、科学技術の面をお伺いいたしました。今度はビジネス面でのチャレンジについて、お伺いします。牛尾二郎氏、また森田昭雄氏、そして飯田誠氏が応援をしてくださったと、そしてあと京セラの役員の方なので、大規模の投資が必要になるこのファイナンスに関してはどうでしたでしょうか、神経質でいらしたか、それとも全面的に、賛同ということだったでしょうか。
私は、当時京セラでは現預金を約2000億ぐらい持っておりましたんで、そのうちの1000億ぐらいをもし投じて、失敗しても京セラはびくともしないと思っていましたので、自分でやろうと実は思っておったんです。でちょうど東京で、ある会合があった時に、その電気通信事業の民営化ということが話題になった時に、実は私は 自分一人でその独占に対抗して会社を作ろうと思ってんだという話をしました。私の友人でありました今おっしゃった3人の人たちがそれを聞いておってですね、あんたやろうと本当に決心したんですかと言うんでしたんだと言ったら、そうであれば我々も何とかしなきゃならんと思っておったところだったんで、そんなら我々もあなたを応援するわと、出資もして応援するわと言ってくれたのが最初でして、その後日本の大手の商社が三菱とか住友とか三井とかというのはそういう大きな財閥系の商社なんかにも話をして、みんなから資本金を募ろうというんで勧誘をしましたら、多くの企業が賛同してくれて250社ぐらいの企業が資本金を出してくれるということになって、実はスタートをしたわけです。
At that time, Kyocera itself had their cash on hand as a deposit, 200 billion yen. So I thought that even if we injected 100 billion yen, that is half of it, and if I made a failure, but Kyocera wouldn't be affected at all. That's why from the beginning, I had my own self-determination that I myself will do this by myself.But in Tokyo, there was the business circles meeting, and the theme of that meeting was the privatization of the telecommunication in Japan. And then at that meeting, I said to other people, including the three of my friends, as you mentioned, that, well, I am committing myself to doing it by myself. I will challenge the monopoly, and I am going to start the company.And then three of them said, surprised, that, really? Are you sure? And I said, I'm fully determined. And then, well, if you are determined that way, well, since we were wondering whether we should do something about it, well, if you do it, we are fully cooperating you, support you. So that was the sort of the first circles of the supporters. And then large scale, the trading companies like Mitsubishi Trading, or Sumitomo Corporation, and Mitsui, all those participated in injecting the capital. And they inviting other the capital donators, and then capital injectors. And then as many as 250 companies decided to inject capital to this company that I was going to start. So that was the starting point.
I think it's the case that you can't start a company with a good idea only, no matter how good the idea. You also need smart, dedicated, creative, highly motivated people in positions of leadership, management, and technology, much as you have now in Kyocera. But how did you go about recruiting such people to join the new company?
何事も良いアイデアだけではスタートできないというものだと思います。良いアイデアだけでは、あれは、あるいは良い技術だけ、あるいはその理念だけでは何事も現実化はできない。そこにはモチベーションにあふれる、またリーダーシップが取れる人間が経営面でも技術面でも率いるという人的努力が必要になると思いますが、まあ、共産の場合にはそういう方々がいて大きくなられたと思いますが、全く一から新しい会社を作るときにそうやってリーダーシップを取る人の面はどうされたのでしょう。
人の面ではちょうど私がそういうその通信会社を作ろうって対抗すべきではないかと思っておりましたときに、NTT の技術屋であった専門君という人に出会いまして、で彼が、そのやはり NTT の社員でありながら NTT に対抗するような会社ができるべきですというようなことも、彼がそういう個人的な見解を持っているのが分かったもんですから、彼をに話をして、君は電電その当時の電電公社を辞めて私はそういう会社を作ろうと思ってんだが、それに参画する気はないかということを言って彼を誘いました。彼は喜んで会社を辞めて、 ぜひ名森さんがそういう構想を持ってらっしゃるなら、あの私はあの協力しましょうと。同時に私は彼の友人たち、特に技術屋が通信、私は技術が分かりませんから、通信技術の分かった連中を、あの若い連中を誘って、来てくれとこう言って、彼が、数名の技術屋を引き連れてジョインしてくれましたんで、それで、人的な面は、技術的な人的な面はそれで揃い、かつ同時に、通産省におりまし、通産省の、まあ、高官であった、これは、森山という、これは私の同郷で友人だったんですが、通産省の幹部だったんです。彼が辞めてうちの会社に、来ておりましたんで、彼に話をし、彼もそれは非常に面白いと、と言ったんで、あなたがそのリーダーシップを取りなさいと言うんで、彼を社長に据えてやっていくという、でスタッフ連中も集めて実はスタートしたわけです。
森山さんがうちに来ていた、うちっていうのは
京セラにもすでにジョインしておったもんですから、
はい、Well, so you're right. And then as an NTT engineer, there was the Mr. Senmoto, who was the engineer, and I encountered him at one occasion.And then he was the employee of that NTT, but he has his personal belief that in Japan there should be the competing company. So therefore, when I talked to him strongly, passionately, and he was happily responded to me, and he left NTT, and so I solicited him to join my company, new company, and he happily quit the NTT. And if Dr. Inamori is going to make that challenge, and I am happily cooperating to you. And at the same time, I asked him to take several engineers from NTT, because for engineering aspect, I am not familiar with this telecommunication technology. And he said that yes, I will do that. So I asked him once again to please join my company with several young engineers. And several engineers joined DDI.And so that is my arrangement for the engineering aspect or the personal aspect or leader's aspect for this new company. And in addition to that, I had a good friend of mine in Tokyo. His name is Mr. Moriyama, who used to be the major person or high official at the former MITI, Ministry of Industry and Trade and Industry, and then he was already working at Kyocera. So I talked to him because he was the official for the economic and industry. So why don't you become the president of that company? Because most of the things are ready. And he said yes. So that's the arrangement for start.
Well, at this time, Kyocera was a fully developed company, and it was fully infused with your own personal philosophy of the importance of an ethical life. And it was run under the, I think by this time, highly developed amoeba management system. Did you attempt to translate those personal and management values directly to the new company, and was that successful?
当時の京セラさんはもう京セラ哲学が非常に隅々まで染み込んで、そのビジネスのやり方にも倫理的な道を生きるやり方という理念がもうアメーバ経営も含めて確立されていたと思います。しかしこうした新しい会社を異分野で創業なさった時に、そうした価値観というものはうまく移転できたのでしょうか。
最初から私が持っているその経営哲学みたいなものをすぐに移植するのは大変難しいもんですから、まず最初に私がやったのは、その数少ないその最初のメンバー、社長以下スタッフと同時に技術員も含めてですが、その連中に、何としてもそのこの会社を NTT に対抗できる会社にしていこうという、その強いストロングなウィールって言いますか、それが 何よりも必要だと。これは、技術開発を私の専門分野である分野でも技術開発にしろ何にしてもですね、まず強い思い、また強い意志、そういうものがなければ、それは私はそれはその強い思い意志というのは岩をも通すような、岩を突き通すようなそういう強い意志がいるんだということを、それをみんなに訴えました。その強い意志というのはどこから出てくるかというと、今非常に高い料金である日本の電話料金を安くしてあげて国民に喜んでもらうと、そういう目的のために何としてもこれを成功させようと、強い意志、強い思い、それがいるんだというんです。そういう思いが全員が心の底から湧き上がってくるような状態を作るということが物事を成功する最初の段階だと思って、それに全力を挙げました。
from, Right from the beginning, if we are to transfer or transplant the management philosophy into the totally new organization, that would be difficult. Therefore, the thing first I did was selectively we had the members, for example, the president and his staff or major engineers and so on. So towards the fairly limited number of people, I just strongly explained to them and tried to convince them. The message was as follows. By all means, this new company should be able to compete against the entity. We have to be comparable with them. In order to do that, we need strong will, and that is the essential thing to achieve the survival of our company. And in my engineering field or any other field, what we need most is strong passion and strong will. Without having a strong will, nothing will be realized. Strong will should be strong, or as strong as penetrating even the rock. That's the thing that we need to have. So I repeatedly, passionately convinced all those people with that my motto. And then where does that strong will come from? And now look at the reality of Japan. Now people, Japanese people, are paying enormous high charges to making the telephones. Let's make Japanese people happier. This is the clear-cut objective for us. By all means, we have to realize this, the good benefits for the sake of the people in our country. And what you have to do is that to create the state of mind or the consciousness where naturally the goodwill to do that is spring up spontaneously. You have to dedicate yourself to creating that type of mental state. That's what I was explained.
So the lesson for others is that if you want to penetrate a rock, it takes strong will and determination, and you can do it.
要するにやはり何かを成し遂げる時の教訓というのは、岩をも貫く強い意志、強い決意が必要だということです。
それが研究、どんな研究にしろ何にしても、それがやっぱりもう最初はそれですね。
Yes, for any of the research or any of the things to be done, I think the first thing necessary is as you said.
Let me see if I can establish a timeline. 1984, Japanese government deregulates telecommunications. Shortly thereafter, I'm going to do it. How long after that was a service actually available? And how long after that was the new company a serious competitor to NTT? And NTT, and after, how long after that was their profitability for...DDI.
ちょっと時系列を整理させていただきますが、84年に規制緩和が行われた、そして私がやりますと手を挙げになられた、そしてそこから何年か経ってサービスが開始された、そしてその後深刻な NTT を相手に競争し DDI の収益利益が出たという、この時系列はどうなるでしょうか。
そのマイクロウェーブの回線の設置だとか、そういうものを一生懸命やってまいって、インフラが整備が整って、営業を開始したわけですが、単月で黒字が出ましたのは88年の3月には月次で黒字になり、年間で黒字になりましたのは89年の3月期の決算で黒字になりました。
When you ask about the profitability or the profit that we made first on a monthly basis, of course after laying all the microwave the infrastructure, we studied the operation, and then the single month with the surplus was first made in March 1988, and for full year basis, the first surplus was made.In the year which ends in March 1989 in Japan from April to March.、Mm. Does that answer to your question?、
Mm-hmm. Or at that point, was DDI competitive with NTT? Or was it a small little enterprise and NTT is still huge?
その時は DDI は NTT ともう対抗できるようなサイズになっていたと。
いやいや。
あるいは利益は出るけれども、まだまだ小
さい。はい、もちろん、もうちっぽけなもんです。はい。
The latter what you said was correct. DDI was still small.
Okay. Is that, what's the case now, DDI, relative to the other competitors delivering basic telephone service?
電話サービスにおいて現在はどうですか、大体この NTT と DDI あるいはその他と比べて。
はい。現在はですね、NTT はいわゆるその私どもが最初にそのやりましたのは、現在もそうですけれども、いわゆるそのファイバーを使った回線、メタルファイバーを使った回線というのは、その長距離の部分を我々やったわけでして、 NTT はその長距離も、それからその家庭まで持ってくるそのローカルな回線もやっておりますので、そういう意味で私どもがやったのはその長距離分野だけですが、長距離分野だけですと現在 NTT の3分の2ぐらいのレベルまで来ております。ローカルなその各家庭に引っ張っていくところは我々はやれておりません、やっていませんので、それは低くなりませんが、同時に現在では KDDI はその固定回線網と同時にその携帯電話の事業とやっておりますので、それを合算しますと NTT の半分ぐらいの売上規模で、半分ぐらいの規模には今現在なっていると思います。オール NTT の分野、それくらいかな。
今 NTT は10兆円ぐらいで、KDDI が今3兆4000ぐらい、
半分ぐらいです、
ね、半分ぐらいですね。
でいいです。
Let me explain about the NTT. NTT has the several the business activities in those days and still today. Well, they have the metal fiber lines. And what we started the company for the targeted.Business domain is that long distance call only, but NTT has long distance, that means out of town call,、mm-hmm. the long distance, and also they have the fire to home, or that is the local lines,、mm-hmm. and then so NTT has both, and so our targeted area、was the long distance only, and in that segment, today's size of KDDI is 2/3 of NTT.、Uh-huh.
And we do not obviously do the local line to home as out of our business, therefore no comparison can be made. And at the same time, we have the fixed line business for the long distance call and also the cellular mobile phone business. So if we combine the two, well, let me say if we compare with the all NTT business, our KDDI's business would be about a half in terms of the operating revenue.
Good, thank you.
Hey,
that actually leads to the next part of this story, because I think the Japanese government was suitably impressed with the success of deregulating telecommunications in 1984. So in 1986, they deregulated mobile telecommunications. Were you at DDI following this development? Were you actively pushing for this to happen, or was it not within the centrality of your thinking at the beginning?
では次に1984年に規制緩和をしたことに成功を収め、政府はさらに積極的に今度は移動体通信事業ということでモバイルの方の規制緩和を86年にしたわけですが、この政府の動きに関しましては、稲盛会長は、そうなったのでそれについていく、あるいはもうそれを積極的に働きかけた、あるいは当初からそういった狙いを持っていらした、どうだったでしょうか。
日本政府はそのいわゆるその移動体通信の重化をする前から私は、携帯電話の時代が来るのではないかと思っておりまして、ぜひ日本の政府がそれを許可してくれるんであれば、ぜひそれに乗り出したいと実は思っておりました。
Well, the Japanese government, they deregulated the mobile telecommunication, as you exactly stated. But much before that, for years, I had thought of the era which would be coming to the world or to Japan, that is the mobile or the portable phone era. I loved Japanese government to permit or the allow the deregulation for that market. And if that happened, I was ready to join the market.
It's my understanding that once the government made this move to deregulate mobile telephones, they issued only a limited number of permissions to be competitors to NTT. One firm, Teleway IDO, got the license for Tokyo, probably the most coveted license. And DDI got the license for Kyoto, Osaka, Kobe. So did you take different approaches, those three entities? And so how did the mobile telephony industry develop in a coordinated way within the whole country of Japan?
私の理解では政府はこの移動体通信に関しましては非常に制限のある参加者にのみパミットを与えたと、 NTT に対抗するものも数多く絞り、テリトリーも制限してきたと。テレウェイ IDO ですが、こちらが東京を取り、そして DDI の方は京都、大阪、神戸ということですが、これらはどのようにコーディネートがされたのでしょうか。どのような戦略の結果このようになったのでしょうか。
そのモバイルテレフォンのをその参入することを認めると日本政府が決めたときに、もう NTT はオートマティックに周波数をもらえると、そしてもう一つその周波数を設けてそれに新規参入するのを一社認めると、そういう決定を政府がしました。
Well, first of all, when Japanese government decided to deregulate the mobile telephone, they decided in the following way. NTT automatically given the frequency for that business. But this, the government decision is to have one more frequency, and that would be permitted to be given to another one company.
私は どうしてもその第二電源 DDI を将来大きくしていくためにはこのモバイルテレフォンを自分の DDI の中でやらなきゃ会社が大きくなっていかないと思っておりましたので、DDI としてその周波数をの許可を一社でもらいたいということを申し入れたわけですけれども、トヨタ自動車が、自分のところは自動車をやってるんでモバイルテレフォンというのは自動車にと切っても切り離せないものだと、だからこれをもうぜひ我々はやりたいという点で名乗りを上げました。2社が、競争になったんです。
I thought from the beginning that if the mobile, we thought that we need to get the mobile telephone business in the operation items of the DDI. If we are to develop further the DDI, we have to incorporate the mobile business into DDI. So that was the clear-cut understanding of the needs. Therefore, I again raised a hand that please give us the permit to use the frequency.To DDI, well, that should be the one company that government is going to give the frequency. And then Toyota raised hand, and that the Toyota are the automobile producer, and the mobile automobile phone cannot be separated anyway with the automobile. So therefore, Toyota said that they want to have the permit also.
So then, 2社がもうぜひうちがやりたいうちがやりたいと言うんで。その声を上げたもんですから政府も非常に困ってしまっておりました、どっちか一緒に選ぶとしてましてもなかなかそれが選べないというんで政府も大変困窮しておりました。でその中で、トヨタは、できれば日本の国をトヨタはどうしてもその東京メガポリスをやりたいとこう言い出した。で、あとの日本の地方都市についてはあまり関心がなさそうであったんで、で私はそんなら日本の国を東京を含めた東とそして西と2つに分割して東の方をトヨタが西の方を第二電電が DDI がやるというふうにしたらどうだということを私は提案をしたんです。
So two companies competed each other. Let me have our frequency, or the other party also said strongly. And the government was in the trouble because it was so hard for them to select only one. And that was the sort of the difficulty for the government decision. They didn't know which to choose.Under such circumstances, the Toyota seems to, by all means, want to keep the Tokyo, because that is the megapolis. So therefore, they seem to have the too much desire to have the territory of the metropolitan area of Tokyo, but they didn't seem to have so much interest in local cities for the rest of Japan. And if that's the case, if the Toyota's the strong attachmentis Tokyo area, therefore why don't you divide Japan into two? That means that Tokyo belongs to the eastern Japan and then the western part of Japan, and then into this dichotomy, Toyota can territory for the east so that DDI can cover west. So that was the proposal from mine.
そうしましたら、トヨタはですね、いや、トヨタの本社は名古屋にあるんだから、東京からずっと下がってきて、名古屋、つまり日本の一番その心臓部、東海道メガポリス、これをうちは本社が名古屋にあるんだからそれをやりたいと、そうすると西も東もいいところばっかし自分で取ってですね、おかしいではないかと私は非常にコンプレインしたんですけれども、どうしてもトヨタがそういう、で日本の政府もまあ巨大な企業なもんですからそちらの方に傾きかかっておりました。でどうしても私は東と西と分けようと言ったんですが、それを受け入れてくれませんでした。
And then all of a sudden Toyota said, well, that division of the Tokyo East and then the West, that means that, you know, Nagoya in the middle, that belong to the
West Japan, according to my proposal. But Toyota said, well, Nagoya, that is the largest city, and in the heart of the Tokai, or the central part of Japan. So our headquarters is located in Nagoya. That shouldn't be belong to the West. That should be East. And then from our point of view, they are having just the best cream on top of it, Tokyo and Nagoya. And I strongly complained that's strange to them. However, the Toyota is a huge company and a big company, so government couldn't resist for those big companies' voice. So gradually, government tended to lean towards their opinion. So therefore, my original proposal of the East-West was not accepted.
So then, so Tokyo from Nagoya to Tokaido Megapolis. それをあなたなんかはどうしてもいいところをやりたいと、それはまさに一番おいしいところを自分たちが取って、あとはそのまあ大阪はありますけれども、あとのその日本の地方都市が残ると、でそれを私がやるということを、その決断を私がしなきゃならなくなってですね、どう見ても不利なんですけれども、しかしあんまし争ってばかしおってもいかんと思ったんで、私はじゃあその一番東海道メガポリスはあなたにやってもらって、私はその他のところをやりましょうと言って譲歩して許可を受けたわけです。でその時に私は思ったのはですね、いや地方で、戦国時代を思い出して地方で旗揚げをして、それぞれの地域で旗揚げをして、そして中央に攻め込んでいくというどう考えまして、必ず、地方で兵を起こし、それぞれのところで兵を起こして、それで、その力を蓄えて地方に攻め込んでいって、天下を取ってやるというふうに思って、実はそれを受けたわけです。
They insisted the Tokyo Nagoya, so that is what is called Tokaido Megapolis Zone, and that's they really wanted to take it as that the best cream on top of the milk. And in the rest of the part, of course, there is Osaka City. However, all the other local cities are in the remaining part of the territory. So my decision that I had to make at that time was that am I going to do that business? Well, so I needed to make that decision. And it was obviously superbly clear that that is very much disadvantageous. But still, I thought that just having the quarrels or the conflicts of the interests between the two companies for on and on, that is not producing anything. So therefore, I finally decided, okay, I will give it to Toyota, the Megapolis area. For the other zone, I will cover it. So that was the concession that I made in order to get the permit. But in my bottom of my heart, I had the self-determination. Well, in the history of Japan, we had the feudalistic era, especially there were the many warriors in the rural and local areas, but I will raise the warriors group, and we will raise our flag gradually, little by little, in the local cities, so that we can gather all the comrades to one, so that we can win the all over Japan. That means that we can get control of the central part of Japan. So that was the just like the feudal warriors did in our own history back in 13th century or so. So that was my determination.
それで非常に不利な条件で負けたみたいになったんですけども、その時に、当時のソニーの森田氏なんかも私に、DDI の役員をしてましたんで、そんな不利な条件を飲んでくるというのはもう稲森さんあんたおかしいではないかと、とことんやっぱり反対すべきだと。いや反対した時に結論がつくわけじゃないんでですね、これは一度負けた形を取るけれども必ず勝ってみせるからと言って、森田氏にも私はそれでもって、
説得をしたことを思い出しますが。
Well, that was the obviously disadvantageous condition to us. For example, I talked about this concession to Morita, Mr. Morita from Sony. He was the board member at the DDI. And then he was strongly agitated. That's strange, and you should strongly oppose to it, object it. That is an unfair arrangement. But I said to him that, well, even though we make objection and objection, there's no way to get to the conclusion. So I talked to him that, well, it looks like defeat, but it's not the real defeat. I promise to you that we will win over eventually in the future. So that was the way that I convinced Mr. Morita.
その時に私のアイデアが湧いたのはですね、日本には電力会社が9つの電力会社が北は北海道からその沖縄まで、9つ等ですねの電力会社がそれぞれである、まあ、これが昔で言うとその地方の豪族といいますか、があるわけ、それは、まあ、電力会社が非常に安定して収益も上げているわけですから。でそのトヨタがやります東京と名古屋は東京電力と名古屋中部電力の2つで、あとその8つは北海道から沖縄まであるわけですから、私はその地方の豪族である、それは経済力もあり外発言力もあるその豪族たちに話をつけて、その連中に兵を起こそうと、もちろん第二電力DDI が主力、メジャーマジョリティの会社なんだけれども、皆さん方はその協力をして兵を挙げようじゃありませんかというアジテーションをずっとして歩きました。で彼らは最初は、電力はやってるけれどもそういうやったこともないことにですね、でいろいろ説明をして、必ず携帯電話の時代が来るんだと、必ず、一人一台の時代が必ず来るはずだからぜひやろうと言って、アジテーションして歩いてですね、みんなの賛同を受けて、それぞれの地方で北海道、東北、山陰、関西、中国、四国、九州、沖縄というふうにそれぞれ、その両元の火のごとく旗揚げをしていったわけです。
それぞれのセルラーの
会
社が作ったんですね。はい、well, I had in fact idea in my mind. Well, if look at the power business in Japan, that is the quasi public company, but divided into, if we include Okinawa, 10 regional area for each of the region, each of the power company are supplying electricity. AndAs I told you, in the feudalistic era, especially the daunting period of the feudalistic era, we had exactly like that. Each of the area, feudal clan, or the warrior, had their own regional stability. And those power company had the very stable business, coming up with the profit on stable basis. And Toyota covered two area, Tokyo area, Nagoya area.And those two areas are respectively supplied with electricity by Tokyo Electric Power Company and the Chubu Electric Power Company. But, well, let me see, if we look at the rest of the part of Japan, from Hokkaido through Tokyo area and, you know, the Japanese archipelago, and then I have eight others. That means that the eight other feudal clans and those power company or feudal clan or feudal leader have the very big business power,or the strong say in their own region, and they are capable enough to raise, uprise the warriors. And I thought that, of course, DDI has the majority of the shares for the company, but we might get their support for establishing each own regional company in 8 other area. And so that was the agitation that I infused to the leader of those power company. And the power company didn't understand this type of technology because this has nothing to do with the electricity generating. But I said that surely the mobile phone era will come. Surely each one of the citizens will carry one mobile phone. So let's do business together. So that was the agitation that I just convinced one after another. And I got the agreement from them. And again, back to the original Japanese archipelago, Hokkaido area, Tohoku, that is a northeastern region, and this is Tokyo, and this is the San-in, that means facing Japan Sea, and setting aside the Nagoya, and then Kansai, western part of Japan, and Chugoku, that is further west, and the Shikoku Island, and the Kyushu Southern Island, and Okinawa. So, in each of the region, we set up the cellular company. So that means they're raising the flag from each of the feudal lords.
そして、それでそれを旗揚げして、頑張ろうと言って、もうそれぞれのところに行って、会社を作るたびにそこへ行ってですね、その幹部連中にも話をしですね、でみんなが燃え上がるように、先ほど言ったその強い意志と、その思いですね、それがいるんだということを言って同じことを第二年を作って同じことを言ってですねみんなの気持ちを高揚させてですねやったんですけどそれに一方その豊田家は東京と名古屋と東京に東京名古屋を一緒に彼らはやりましたけれどもそれはもう非常に素晴らしいそのエリアを獲得しましたんで満身があったんでしょうなかなかうまくいきませんで私のその地方の会社の方がどんどん力をつけて繁栄していく中で東京名古屋はですねあんましパッとしない成績であってそしてその地方がほんと強くなってきてですね結局来年 KDDI 合併したのはいつやったのよ
2000年です
2000年か、
はい
だいぶ話は後ろに行きますけど2000年の頃になってですねまず1998年ぐらいから8年7年8年ぐらいからですね、トヨタに本社の方に行って、豊田章一郎当時、社長に会ってですねいや社長じゃない会長だったな
名誉会長ですね豊田章一郎
その時トヨタなよ
トヨタ の会長さんが奥田会長
いやその97年ぐらいのことよ
97年ですねその時は奥田会長
いや奥田君は社長じゃなかったかいな
張さんが社長だったと思います
いやそれは20年の時やろ2000年の時やそれ
は、はい、
それから3年ぐらい前の話だから、
うん、
でその豊田章一郎氏に会ってまあ東京名古屋のそのセルラー電話の会社があまりパッとしない収益曲がらないそういう状況だったんで、合併をしましょうよとそしてその今もうメンツにこだわらないでですね、合併しましょうという説得をして今の KDDI という、まあ、その時は別に国際電気通信であった KDD という国際通信の専門の会社と2つも一緒にですね大電電に九州合併をするということを説得して2000年に KDDI ができたんですが見事に私が描いた通りですねその地方から兵を挙げてですねその東京で雇った移動という会社を九州するという占領するということをやったんですけど。
Raising the uprisal in a way, or raising the flag in each of the region of Japan. So I visited many times to launch the company and to the new company's managers or top managers. I strongly try to convince them the same principle as I did for the new DDI. We need strong will, strong passion for the sake of the people, and I just repeatedly the same things. And then that is actually the spiritual element of those managers were uplifted, obviously. And
in the Toyota's territory, Tokyo, Nagoya, they covered the best part of the area, and a wonderful area was given them. So therefore, perhaps they thought that they could do success naturally. Therefore, self-complacency, they didn't have the sense of crisis, and as a result, their business result was not so comfortable. But gradually, from each of the regions, our cellular business had the success and good results, as opposed to the East or Tokyo Nagoya, where the Edo did not make any success. And now, as I dreamed, well, from the regional places, the power of the cellular business of our group getting stronger and stronger. And sorry to jump over to year 2000, but finally we have the merger of the KDDI to be formed. But in 1997 or 1998, already I visited Toyota headquarters to talk to the Mr. Shoichiro Toyota that why don't you join us, because you are not doing the good business and better to be united as one. And so that kind of talk was conducted back in 97 and 98. And the cellular or our group had the good business result, but the Edo did not. So why don't you stop the attitude? Because they seem to have the face issues. They didn't want to lose their face, but the face is not a matter at all. Why don't we get together? And so finally we got the consent, and the KDDI was born. Because KDD was another international telecommunication business entity that was also absorbed to DDI. So two companies, IDO and KDD, merged to DDI to become new KDDI in the year 2000. Actually, this was as I dreamt about or I planned about. From each of the region, like a feudal clan, let's make a prize from the region and gradually attacking towards the central area, and we got the Tokyo Nagoya area as planned.
Wow. Well, one lesson that I will attempt to draw from that is that this wonderful spirit that human beings have of competition, when it's infused with the centrality of spirituality, can lead to great accomplishments. It did in 13th century feudal society, just as it does today. So the lesson is clear.
一つ教訓を得られたと思います。その事例からは、やはり人類というものの精神性というもの、またそれに競争というもの、が入った時、それが、正しく注入されれば、非常に大きな業績、ことを成し遂げることができるということ。それは13世紀の戦国時代も今も変わらない。
Is that an appropriate moment to have a break? Or do we still have time?
I think lunch will be served in a few minutes, so maybe we should conduct this interview until then.
Okay, good. One thing I'd be interested in hearing, Dr. Nomura.
Oh, it's here.
Oh, it's here.
Since you started, so maybe we should finish up.
Okay, one more question. It's a very broad question. If in the United States, if you look at people under the age of 30, they no longer own a telephone. They only own a wireless phone. And I think that's probably true in Japan. So I'm interested in your speculation about how the wireless industry and the telephone industry will evolve over the next 5, 10, 20 years.
To the future.
Right.
ちょっとそこ今度は幅広く将来に向かってのご質問なんですけども、今アメリカで30歳代より若い人たちというのは固定電話を持たない人が増えています。みんな携帯だけだということで、こうしたワイヤレスあるいはまあ固定電話をの配分を見まして、今後5年10年20年どうなるとお考えですか。
いや、もうおっしゃる通り、もう日本でももう固定電話あまり使わない電話を携帯に、もう若い者たちは特にそうなってしまっていますので、今後はもっともっとそれが携帯の方向に行くだろうと。これはもう今のスマートフォン、なんかに代表されるように、もっともっと周波数が帯域が 幅広くなっていきますんで、おそらく、パソコンのネットワークも全部モバイルでやれる状態に今現在なりつつありますが、これがかなりそうなっていくと思います。
Well, I think very much like so. So even in Japan, more and more young people are having a mobile phone. They are away from the fixed phone. And more people will move towards the mobile phone. And it's represented by the smartphone, and the frequency widths will be widened. And perhaps now already it's going to that direction. But I think eventually it's realized the same network service on PC will be reproduced on the mobile phone.
Mm. Good. Perhaps that's an appropriate stopping point.
じゃあここで一旦ブレイク。
We actually progressed pretty well.
I know last time we were at lunch and we were only about 25% through the questions.
Yes.
And you were nervous.
今回非常によく進んでまして、前回3回やった時は質問のリストの全部の 25% くらいしか就職時間までできなかったんですから。
このこの私が持ってるこれはもうこっちは渡っとるわけですよ、答えも含めて。
答えの部分はまだお渡ししてないです。
それ全部いつも訳してですね、全部渡すようにはしてますけども、それとは別にこのインタビューそのものも全部日本語で英語作ってください。
この私が持ってるこれあんな答え書いてるでしょ、これに、
はい、
これは渡ってまだいないんですか。
まだ渡ってないです。
そう、後で渡ってください。
Beautiful
origami
in my hotel room. Is that common? That hotels would have them in rooms.
今泊まってられるホテルでも折り紙きっちり部屋に置いてくれてるんですけど、日本でもこういうホテルとかこういうホテル、
はい、やっぱり
通常に置かれてるん
や。いや通常じゃない。別にそのホテルによってお客さんの。
Same hotel.
Yeah, actually, it's not really common, but it depends on the hotel. Some hotel does this kind of thing. Do too bad.
これはもう今切っとった方がいいんじゃない
ですか。もう、すい
ません。前ちょっとね、あれだったから。サンデーブでやった時ちょっと別なのが入ってしまってまた。
Battery space. Battery also.